ルカによる福音書の15章ですね。今日の学びの箇所が、ただこれは14章からの続きになっていまして、14章ではイエス様がパリサイ派の指導者の家に招かれたところでありました。で、食事がこの交わりの場所であって、私たちがそこで一つになることができることをこの学びましたよね。当時はそのことをよくこの強調していたわけですね。そしてそこに喜びと楽しみがあってしかるべきだったわけなんですね。けれどもイエス様にとって、その家は、その食事の場所は非常に不愉快なものでした。なぜならばイエス様の一挙一動をですね、この見張られて、いたんですよね。一挙一動を見張られていました。この水晶を患った人が前に連れてこられて、その日が安息日だったので、このイエス様が癒すかどうかをじっくりと見ていたわけなんですね。それだけではありませんでした。こう定石に就こうとしている人々の姿も見たんですね。見るに耐えなかったと思うんですね。でイエス様が末席に着きなさいと、そうすれば招待した人があなたを定石に連れて行きますと。そしてこの招待をしたこの主催者に対しても、この見返りのある人ではなくて、見返りのできない貧しい人、病んでる人、障害を負っている人を招きなさいと言われたんですね。でこれが神の国の姿、またその食事の姿なわけなんですね。でそこでですね、神の国で食事をする人はなんと幸いでしょうって言った人がいたんですけども、今そこの場所にいる食事の席と神の国のその食事の席とは大違いだったわけなんですね。そこで食事をしている人たちは、招かれてもその招きに応答しない人たちでした。なぜならば自分の家がこの畑ですね、畑を買ったから、またはこの首引き牛をですね、頼さなければいけないと、そしてあと結婚したのでと、そのそれぞれが自分のすることを神様の招きよりも優先させたという問題があった。でも見返りのできないあの心貧しき人たちですね、この病んでる人たち、お返しができない、そうお返しができないですね、人たちが招かれて、で何の関係もない通りにいる人たちが招かれるという、こういう状態だったんですね。この神の国がそのようになっていくということなんですね。ですからこの神様の国、またイエス様が共におられるということが起こっている時には、いつも見返、お返しのできない人たちですねが、このに対しての思いが私たちに与えられているかどうか、そして、この関係のない人たちに対して、この手を伸ばしていく、その心を持っているかどうかであるわけなんですね。私たちの教会では前回日曜日に居場所を見つける、この大庭を慕っているというところでですね、このカラスも、カラスじゃない、なんだっけね、スズメか、スズメとかツバメがこの住みかを見つけるように慕っているとありますけれども、本当にそういう場所がこのような神の国と合致しているかどうかということが、とっても私たちはですね、このいつもチェックしていかなければならないわけなんですよね。そしてイエス様はその席の場所を立たれて、で群衆がついてきたんですけども、弟子になる意味を教えられたわけなんですね。その両親や兄弟、子どもたち、自分の命までも憎まなければ私の弟子になることはできないと、このイエス様が言われました。何かいろんな大事なことがあって、それに付け足すようにですね、イエス様についていくということはできないわけなんです。大切にしているものは大切にしているものでもちろんあって構わないんですけれども、それとイエス様がどっちか選ばなければいけなくなった時に、イエス様を選び取っていく、それらを捨ててイエス様についていくという心の用意はできているかどうかということを常に測っていかなければならないということを学んだんですね、この前。で、 15章に入りますと、イエス様は主税人と罪人との食事の席に着くんですよ。そのパリサイ派の指導者の食事の席と対照的な人たちがとの食事の中にイエス様が入って行かれるわけなんです。さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、立法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると。どうでしょうね、イエス様が、ここで、食事をしているときはとても、喜んでいたと思うんですね。この食事としては、もっともっと豪華だったかもしれませんね。このパリサイ派の指導者の家の方がきちんとして整えられていて、なんて言うんでしょうかね、いわゆる模範的というか、貧困法制というか、これがもしかしたらクリスチャン的ではないかというふうに言ってしまっても、こう一見いいようなですね、中にあってでもイエス様はそこには、居心地が悪かったわけですね。でも今は本当にありのままの彼らと一緒にいる、心を貧しくして悔い改めている彼らと交わりをして食事をしている。おそらくイエス様は、おそらくどころか確実に喜んでほっとして、その生の彼らと一緒に付き合っておられたわけなんですね。イエス様はいつも偽善を嫌がっておられます。で、喜ばれているのはへりくだったもの、また悔い改めたものなんですね。で、これも覚えておいてください。で、今律法学者とパリサイ人がつぶやきましたが、で、このつぶやいたということを焦点にしてこの15章全体が成り立っています。3つの例えをイエス様が語っていかれます。で、同じことを言っています。罪人が悔い改めるところにあるその主の喜びがポイントで、で、その喜びの心から遠く離れてしまっているんだよということをパリサイ人たちにイエス様は語っておられるわけなんですね。で、当時の状況として主税人というのはどういう人かといいますと、このローマに、ローマのために徴税する人であります。ローマ政府がありますね。そしてその当局に徴税、当局がですね、ユダヤ人も含めて徴税しているわけですが、ユダヤ人はこのローマの圧政ですか、このかなり厳しいこの自由もですね、取った形でこの納めていた。その象徴的なのがこの税金を納めるということで、非常にそれをこの異邦人に屈服しているという屈辱的なものとして嫌がっていたわけですね。で、それを進んで行い、しかもそこの間で、もっとたくさん徴税してですね、その間を取っていたという貪欲な人がこの主税人であったわけなんです。そしてあと罪人って書いてますけれども、この主税人もそうなんですけれども、いわば律法を守らなければいけないと律法学者たち、またはその宗教指導者たちが教えていたのもことごとくその律法を破っているので、もう相手にもしてない、阻害した人たちだったわけです。で、その人たちと食事をイエス様が取っていたという。で、食事というのが前回もお話ししましたけれども、この交わりを表していて、その交わりというのは一体になるということを表していて、食事ほど親密で緊密なこのものは当時はなかったわけなんですね。で、パリサイ人はですね、この自分たちがこの神様につながっているということを表すために、その分離するということで表していったんですね。その分離って何かというと、その汚れているものから離れるということです。汚れているとみなしているものから自分が触れるとですね、それは自分が汚されたというふうに考えて、例えば異邦人にこう触れてしまったと、道に通りかかった時ですね。そしたら家に戻る時にですね、水の洗いの清めを行うわけなんですよ、儀式を。そして家の中に入っていくと、で、食事をすると、 このようにして細心の注意を払って自らをそれで清めていると考えていた人たちなんです。だからもう食事なんてもってのほかなんですよ、この罪人たちとするのが。でこのようにしてですね、この食事をし、またそれからこの分けているということがユダヤ人の中で非常にこの深いこの意識下にあるものだったんですね。非常に大きいものだったんです。ですからガラテア人への手紙の中にアンティオケ、この異邦人がたくさんいる教会ですね。でそこでペテロも訪問していてですね、で異邦人の信者たちと食事をしていた場面があるんですね。ところが割礼派と呼ばれるエルサレムから来た人たち、割礼派というのは割礼を受けなければですね、救われることはできないと、異邦人もこのユダヤ教徒に改宗しなければ救いを得ることはできないと考えていた人たち、ユダヤ主義者ですね。でこの人たちがやってきたら、いつの間にかですね、こう何気なく、なんとなくですね、一人一人いなくなったんですよ、その食事の場所から。ペテロまでがその流れに乗っちゃったんですね。でそこであからさまに彼は、パウロは、彼を責めた、ペテロを責めたんですね。この差別というものを、このいつの間にか持っていたわけなんですね。まあ、これも本当に私たちというか、この探られますよね。いつの間にかこの福音にはかなっていないことをですね、このやってしまいがちなんですけれども、それをですね、それだけこのユダヤ人の中にはこうあったんですよね。でそれを今イエス様がことごとく潰しておられる、いい意味で平和を作っておられるわけです。でこの例えで注目すべきことは心ですね。これから見ていくのは心です。人間的な計算や常識や損得感情では決して推し量ることのできない失われた人を救うという心です。普通に考えるとそこまでしなくていいでしょうという常軌を逸するほどの執着心が書かれています。3節から6節までを読みます。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。羊飼いと羊の光景は、ここにいる人たちにとってはごくありふれた光景でありました。で、羊はすぐにはぐれる習性を持っています。厄介なんですね。で、戻ってくる習性もあればいいんですけど、ないんですね。ほら、なんか迷子になった犬とか猫戻るじゃないですか。猫なんてもうなんか王者って感じだよね。なんかいろんなところ行ってね、そしてまた主人のところに戻ってきて、羊はおバカさんなんですよ。戻らない。でも外には狼がいるんですよね。でそこで今一匹の羊がいなかったことを発見した羊飼いが、これ野原と書いてますけれども、野原に囲いがあってですね、まあ、羊飼いがこう自分で即席で作るわけですよね。でその囲いを作っているところに99匹を置いてですね、で、まあ、入り口も塞いでおいて、イエス様がおっしゃいました、私が羊の門ですという言葉がありますよね。ヨハネの10章ですか。あそこと重なるわけですけれども、で置いてってですね、そして一匹のために探しに行くわけなんです。で99匹を野原に残して1匹を見つけるまで探し歩くということにちょっと極端だなとお感じになると思います。人数的に考えたら99匹のために1匹を助けること理にかなっていないんですね。でも助けようとするのが羊飼いの心なわけなんですよ。 計算してないんです。で、この心をぜひ熱心に追い求めてください。またそういう心から離れていないかどうか自分が確かめてください。もしこの心がなければ自分も救われてませんというのも思い出してください。例えば自分の一人の失われた息子のために探し出そうとする親がどうでしょうか。すべてを投げ捨てて探していきますね。で、もちろん今も私たちたった一人の人質のために日本国民全体が何とかして助けたいという思いが与えられているのもこれもごく自然であります。で、このように神は、ましてや神は失われたものを探すために執着してそれを救おうとしておられるんだということです。で、私たちがその心を聖霊によって与えられているかということであります。で、この後で見つけた後に大喜びしてるんですよ。で、この喜びをですね、他の人たちと一緒に喜んでくださいってちょっと迷惑かけるぐらいのですね、あの喜びって勝手に祝会を作ってですね、来てくださいとかつってですね、もう夜見つかったからつってちょっと強引なそういうぐらいの喜びを今言い表しているわけなんですね。で、この喜びが自分の中にあるかどうか、他の兄弟姉妹とこの共有しているかどうか、教会の中にあるかどうか、また自分自身が失われていたけど神様が拾ってくださって、この羊飼いの肩の上に乗っけられたように本当に乗っけられて今いるんだということを実感しているかどうか、自分がその喜びに預かっているから他の人たちもその喜びに、その見つかったものを見ると本当に大喜びにして、もう他の人には伝わないでおられないというふうになっているかどうかであります。で、これはですね、失われたものだけではなくて主人の喜びという言葉で、実は忠実なしもべに対してもイエス様はお話になっているんですよね。5タラント2タラントの、例えで商売をして儲けたしもべたちにこう言いました。よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。だから小さなことに忠実に仕えている人々に対して私たちが同じようにこの喜びを共有しているかどうかなんですよね。人目につくこと、またはこの継続しないでしていること、でもなんかこう目に見えることに追い求めてて、この気づかないこと、そして地味なこと、しっかりとやっていっていることにこのがないがしろにされていくっていうのは、そこにはイエス様がおられないんですよ。喜んでらっしゃらないんですよ。でも、もしその姿を喜んでいく交わりが必要なんですよね。で、7節で、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのですと。大事ですね。この悔い改めたらこれだけの喜びが天である、大きな祝宴が開かれるほどの爆発的な喜びがあると、エゼキエル書の18章の23節に、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかと、このように救うためには何でもしようとしているわけなんです、神様。これが宣教の心です。どんなことも厭わずに行われて、実にご自分の御子を惜しまずに捧げるというところまで、恐ろしいほどの情熱と執着心を持って神は、 私たちを救おうとしておられるわけ、人を救おうとしておられるわけですね。で、この心と、あと悔い改めるものって書いてますね。悔い改める、罪人をその行っていることを受け入れているんではないんですよ。悪を行う者はその悪によって死ぬんですね。したがって罪から離れて神に立ち返るというそのところにある喜びなわけなんです。だからこの聖書全体にある神様の声というのは、この狭間の中で苦しんで悲しんでおられる神様の心なんですね。残念に思われたという言葉が、この例えばノアの時代の洪水の前にですね、神がおっしゃっておられます。そしてこのエゼキエルの先ほど引用したところも、神が懲らしめる、裁くということを明確に書いてある。それは裁くことを喜んでるんじゃないんですよ。最もしたくないことをご自身が行わざるを得ない、しかし減り下って悔い改めるならば、その今すぐでもその裁きの手を引っ込めて彼らをお救いになろうとお考えになっているわけなんですね。だから罪に対して容易、安易に容認する態度というのが、神の心から、離れているとも言えるんですね。8節で、また女の人が銀貨を10枚持っていて、その1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。2つ目の例えですが、この女の人が銀貨10枚というのはですね、頭飾りらしいんですね。こう頭にこう冠のようにしてかぶる。そして10枚の銀貨を使って、この1枚の銀貨がだいたい労働賃金、1日の労賃のちょっと高いぐらいらしいんですけれども、だから単純にですね、このお金の価値だけじゃないんですよ。その結婚指輪なくしたようなもんですよね。女性のこの結婚した時の誉れが、ここにあるわけですね。興味深いことに、1月に宣教会議に行った時にですね、カルバリーの宣教師なんですけども、アッシリア人クリスチャンですね、イラクの あそこの今の紛争地域ですよね、イスラム国のね。でそこから、そこの出身の方がいらっしゃって証しをされたんですけどもね、牧師さんがね、民族衣装着て出て来てくださいって頼んでたようで、民族衣装で出てきたんですよ。そしたらですね、もう本当にこういうのをかぶってて、まずきらびやかな、なんかなんていうのかな、こう金属でできたこの平べったいのこうついててですね、覚えてますか？覚えてないね。ああと思いましたね。でそれで一つなくなったんですよ。だから必死に探してるんです。で当時はですね、日本の家屋のようにガラスがたくさんあってですね、光がたくさん入るわけではなくて、窓が少ししかなくてですね、だから食台の中の灯火を持ちながらですね、この隅々までこの探して行ったんですね。念入りに探しました。でこの執着心も他の人が見たら異常に見えるかもしれないんですけども、ここで神様がおっしゃりたいのは、私がその異常に見えるまでの執着心を持ってあなたを探してたんだよって、こうおっしゃってるわけですね。ご自分がお作りになった被造物が失われたら、ご自分のものが失われたと同じで、それで探してくださったんです。だっていうことです。でここで喜びました。見つかったので、同じように友達や近所の女たちを呼び集めました。一緒に喜んでくださいと、他の人も巻き込んでの喜びを持っているわけなんですね。で、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと。天において神に仕える御使いたちがこのようにして無数います。そして主に対して大合唱で賛美をしている。 で、神が自身が喜んで、御使いたちがその喜びを共有しているわけなんです。で、これこそがイエス様がこの今食事の席について喜んでいたことだったんですね。パリサイ人やこの律法学者の不満というのが、つぶやきというのが、あまりにもイエス様の心とかけ離れていることがこれでお分かりになったでしょうか。で、そのかけ離れてるんだよってことを話すために放蕩息子の例えを話されるんですね。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。ここにもちょっと変な要素があるんですね。何か分かります？生きているうちに財産分与ですよ。生前分与してるんです。で、当時は長子、その長男が2倍の分け前をもらいますから、だから3等分に分けて、そしてその3分の2をその兄息子がもらって、そしてその3分の1を弟息子が受け取ったわけなんですね。それから幾日も経たないうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその人のある人のもとに、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。と、遠いところまで行って、で、豚の世話までしていますけれども、もうこれ本当に異邦人の国だとよくわかりますね。豚はユダヤ人は意味嫌ってますから、汚れた動物ですから。しかし、その口にしている餌さえも食べたいと思うほど空腹でした。しかし、我に返ったとき、彼はこう言った。父のところには、パンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。しかし我に返ったと。これは大事な言葉です。罪を犯しているとき、盲目になります。自分が何をしているか分からなくなるんですね。そしてその罪によってどのような悲惨な状態になっていくか、それが分かるところまでやり続けて、その我に返るということなんですね。そして今この18節で、父のところで罪を犯しましたとこう言ってます。天に対して罪を犯しましたと、そしてあなたのことを呼ばれる資格はありませんと言っている。ここがとっても大事になります。神様の愛を知るとき、神様の恵みを知るときに、今のここの言葉が分かってるか分かってないかで、分かるか分からないかの分岐点になります。自分が罪を犯したので、その罰を受けているということ、また自分はその資格がない雇い人になっていくということを認めていると、私は罪を犯しましたと、あなたの裁きは正しいんですと、その自分が犯したことの責任を受け入れているかどうかという、その神様の前で、その自分を何て言うのかな、そうですね、へりくだるっていうことですね、簡単に言うと。 で、それができているかできてないかで多く変わってきちゃうんですね。それはできておらず、その神様に許しを請うのではなくて、何か自分のなんかまだ自分のうちに残しておいてですね、そして神様のところに行こうとしてもですね、その愛は分からない。で、後で出てきますけど、兄息子と実は変わらないようになっていきます。自分の行いが自分の良いと思っていることがまだ残っているからなんです。しかし今ここでは、雇い人の一人のようにしてくださいという思いを持って、ただ神の憐れみ、父の憐れみを求めるだけで、20節なんですね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした、はい、今ここで父の心が現れています。で、先ほどはですね、羊とこの銀貨の例えだったんですけれども、その時はこの神様が探すというその部分だけが、この載っていましたけれども、今度は人間ですよね。人間の場合はその同じように父が、この彼のところに近づいているっていうのはあるんですけれども、この息子自身の意思があるわけです。帰って、そして父のところに帰ったという、神のところに帰ったというその、意思があるわけなんですよね。で、でも遠いところから見つけてくれました。ということはずっと待ってたんですよ。毎日待っていたからこそすぐに見つけることができたんですよね。で、ここで大事なのが、神様はその我に返るところまで何もできないんですよ。自由意志があるから。待ってるんですね。それ待っている愛というのがあるんですよね。で、時々ですね、なんでこの人こうなってるのに何もしてあげないのっていうその不満を聞くんですよね。しかしですね、何もしないところにある愛っていうのがあるんですよ。我に返って悔い改めるということを待つという愛があるんです。そして近づいたら、その彼らその方向を向いたらですね、父の方から近づいていった。そして口づけしたと、接吻したというのは、これはですね、かなりこう強い言葉が使われていて、もう本当に何度も何度も口づけしたという意味になっています。で、まあ、中東では今でもそうですけれども、男同士でも挨拶するときですね、方ですね、方にこう見たことありますか、こうやりますよね、こう交わしますよね。で、それなんですよ。で、それがもっともっとこの強い形で行われているわけですね。で、臭いでしょ、多分。だって豚育てたんだよ。汚いでしょ。ありのままの姿で受け入れたんですよ。悔い改めるものにはありのまま受け入れるんですよ、神様。へりくだりが必要なんですよね。へりくだりって何かって言ったら、自分がこれだけ惨めだっていうことをそのまま神に持っていくというへりくだりですね。で、息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父はしもべたちに言った、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。このように言って、ここにね、神の恵みがあるんですよ。ただ父が この子を受け入れたっていうのはまだ神の憐れみなんですけれども、ここでは息子の資格にすぐに戻してるんです。靴、当時しもべはサンダルです、靴を履いてるんですよ。で、指輪をはめてる、これ息子の印ですね。で、このようにして祝宴を開いてる。またこの食事の場面ができる、この救いの喜びですね。この喜びを持って彼を回復するんですけども、恵みというのは受けるに値しないものが受けるということです。だいたいこの憐れみで止まってしまうことが多い。罪が許された、その通りなんですよ。かろうじて自分は怒りから免れることができる、地獄から救われているんだ、その通りなんですよ。しかし神は今見たように、ご自分がお作りになったものが戻ってきて、つまり神の子供としてまた受け入れてくださるという、この大きな特権を私たちに与えてくださっているわけなんですね。神の国を受け継ぐ相続者となっていて、イエス様が長子なんですね。長子になって、そして私たちが養子縁組に入って共同の相続人になっているということが、ローマの8章のところに書いてあります。このような大きな特権が与えられています。ヨハネの1章の12節に、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったということなんですね。この恵みが、なんて言ったらいいかな、共有しているかどうかですね。このね、恵みをどれだけ受け取っていられているかという、なんていうの、この度合いによって教会の祝福が決まりますね。受けるに値しない者たちが受けている祝福です。そこには一人一人のへりくだりがあります。そこには誰もが栄光を取らず、本当に神がこれだけ良くしてくださっているという、それだけが褒めたたえられていくわけなんですね。そしてこの息子は死んだのが生き返り、生きなくなったのが見つかったのだから、そして彼らは祝宴を始めたとあります。これね、いなくなったのが見つかったというのは分かるんですけど、死んだのが生き返ったって言ってるんですよ。ここもちょっと変なんですよね。死んでないのに、あ、生きてたんだ、よかった。でこれ比喩じゃないんですね。罪の中に死んでたっていうことなんです。罪の中に死んでたのに、キリストにあってよみがえったんです。ローマの4章でバプテスマのことをパウロが説明しているときに、4章じゃなかった、6章だ、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストともに葬られたのです。それはキリストが父の栄光によって死者の中からのよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです、と。このように生き返ったんだよ、罪の中で死んでいたけども、あなたはキリストにあって生きるものとされたんだよ。で、25節からが、なんていうのかな、イエス様がお話になりたかったことだったんです。ここまではね、前置きなんですよ。意外にね、この24節までがね、私たち注目した法と息子って、ここだけを考えるんですけど、実は文脈の中では25節以降なんですね。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った、弟さんがお帰りになったのです、無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほくらせなさったのです、と。 すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。見てください、ここです、28節。怒ってって言っても大いに喜んでいている中で怒ってるんです。家にも入ろうとしてないんです。父の喜びのところに交わらないで離れてってるんです。逆転現象ですね。家から離れても弟息子が家の中にいて、そして兄息子が今家から出てるわけでしょ。で、心が離れてるでしょ、これだけ。で、これだけずれてるんですよ。ずっと父のところにいたのに。で、なだめようとしたって書いてますけれども、これはね、嘆願するとか、そばに寄るとか、もう一人の助け主の、精霊を表す助け主のパラクレートスの動詞形なんですよね。で、ここに言うように、父の方は、兄息子を愛してるんですよ。なだめようとした。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの弟って言ってないね、あなたの息子のためには肥えた子牛をほくらせなさったのですか。この兄は父の意図を完全に履き違えてますね。父は愛してるんですよ。そして使えるというのは、先ほども説明しましたけど、この見つかいがね、この見つかったものを見てこの喜んでいると、この悔い改めたものを見て喜んでいるって、見つかいも神に使えるものでしょう。で、この神が喜んでおられることを共に喜んで使えている存在なわけですよ。使えるっていうのは。そして今ここでこれだけ立法の行いで頑張ってきたのにって言って、なんで好意を得られないのですかっていうふうに言ってるわけなんですよ。わかります？父からの、もう好意得てんですよ。わかります？好意得てるの、お父さん愛してるの、息子だけじゃなくて兄も。にもかかわらず、自分のそのやっていることによってですね、やっていることによって父から関心を買おうとしているという悲劇が起こっているわけです。ずれてる。問題は行為じゃないんですよ。問題は心なんですよ。心が離れてるんです。態度が離れちゃってるんです。同じところにいるのに、だからイエス様が問題にされてるのは、この恵みの中にいて救いの喜びを共有しているというところに あるのに、それから一見外側では同じことをしてるんだけれども心が離れてる。さっき の立法学者のね、パリサイ人 の指導者のね、家のも同じでしょ。食事してるんでしょ、一緒に。心が離れてるんですよ。本当は水種のもので、これ癒すなんていうのは本当にイエス様がすぐされたいことなのに、それを試そうとしてですね、全然違うところに心が行っちゃってるわけじゃないですか。そしてもう一つは妬んでるんですね、この弟息子を。恵みってね、人間的に見てたら妬むようになります。不公平に見えるから。あまりにも気前が良い、あまりにも良くしてくださるから不公平に見えるんです。先のものが後になり、後のものが先になるっていう、そのことをよく見るんです。でも減り下っているもの、つまり恵みの中に生きているものは一緒に喜べるんです。で、このね、この神様の情熱のね、喜びの中にいる時ってね、本当にね、 あれですよね、どんどんどんどんこの今ねインフルエンザ流行ってるけども、インフルエン、あの悪い意味でね、このインフルエンザ感染してっちゃうんですよね。広がって広がって、しかし行いとか自分の可能性であるとか、自分が本当に罪人だって分かっていないときにはこうなってしまいます。人を見てってしまいます。比べてってしまいます。人間的な悪い意味での平等を図ろうとします。ここで実は兄も死んでたんですね。兄も失われてたんです。で次に、父は彼に言った、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなったのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。はい、ここでいつも一緒にいるという父の愛ですね。そして全部お前のものだって言って、そうでしょ、彼も生前分与してたんですよ。生前にもう受け取ってたでしょ。同じなんですね、弟息子と。これを喜んで受け取っていたか、どうかで、あります。いつも一緒にいて全部お前のものだ、これに感謝していなかったんですね。いつの間にか、いつの間にかというか最初からかもしれないけれども、その何て言ったらいいかな、そうですね、私たちが点検しなきゃいけないのはこの19節29節と30節に何か同感するね、共有できちゃう部分があるならば、共感できる部分があるならば、あ、やばいというのを思わなければいけないですね。で当然じゃないかと、いなくなってたのが見つかったのから楽しんで喜ぶのは当然じゃないかと。こういう交わりと礼拝を持ちたいですよね。喜んで楽しむ。でもこれがね、無理やりじゃないんですよ。喜んで楽しんでって。無理やりじゃないんですよね。偽りのない愛っていう言葉が書いてありますね。ローマの12章だったかな。本当に素、素っていうの、素っていうの、素。素のままですね。付き合って交わって、そして恵みを喜んで、そしてその情熱の中に生きていく。情熱って作り出すものじゃないんです。すでにあるんです。神の情熱は、イエス様の情熱はすでにある。それに心を開いてるか開いてないかなんですね。開いてないとイエス様どっか行っちゃいます。まず物理的にいらっしゃるんですよ。だってイエス様だって今とパリサイ人たちと一緒にいるじゃないですか。そしてこの兄息子だって父と一緒にいるじゃないですか。でも心がいないんです。ないんですよ。もうイエス様そこにおられないんです。というのが、ここでの、教訓なんですよね。戒めって言ったらいいでしょうかね。でまずはこの弟息子のように、また失われてしまった羊のように、そしてこの子銀貨のように、自分が神から拾われたんだ、神に見出されたんだということを受け取っているか、神のこの、愛をですね、情熱的な愛を知ったかどうかですね。ここから始まります。私はもうダメですと思った時は、私はちゃんとできてませんと思った時は、 弟息子のことを思い出してください。そのままの姿で神のところに行ってください。その神、その姿で神は受け入れてくださるんですよ。清めるのは神の方です。そう、さっき言い忘れた。パリサイ人はね、汚れに触れたら自分が汚れるっていうことでしょ。神は逆なんです。神は汚れた者たちに触れたら、その汚れた者が清くなるんです。そのままの姿で行ってください。そしたら神が受け入れてくださって、神の子供としてくださるんです。私ちゃんとできてない、違う、神が ちゃんとしているってみなしてくださってるんです。それを喜んで神様に仕えていくのが私たちのクリスチャン生活であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にまた神の心を今、教えてくださりありがとうございます。主をどうぞいつも交わっていて、この心を本当に見失うことがないように、どうか助けてください。お願いいたします。主をどうぞ私たちをキリストにある自由の中で、自由にさせてくださいますよう、お願いいたします。この私たちの、良かれと思っていることで本当に良くないものというのはたくさんありますので、それらをかなぐり捨てて、思い煩いを捨てて、そして恐れを捨てて、主をあなたに叫び求めて、あなたからの救いと恵みをいっぱいに受けて歩んでいくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。